はい、それでは今日は黙示録、ヨハネの黙示録の4章の1節から11節まで、この4章全体を見ていきたいと思います。今週のこの学びから、この将来のね、これからのこの後の出来事を見ていきます。まあ、これまでは過去や現代ですね、7つの教会を、まあ、見ましたけれども、この黙示録は3つの部分に分けられて、大部分の方はこの後ですね、今日から見ていきます。4章ですね。1節から3節まで見ます。まず読みます。481ページ、黙示録の4章の1節から3節です。その後、私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声を聞いた。ここに登れ。この後、必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると身を天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は壁行や赤目野のように見え、その御座の周りには緑行のように見える虹があった。まあ、とりあえずそこまでですね。まあ、この今日はですね、この黙示録のこのこれから後というね、この一節に座りますが、こういう部分を見ていきます。まあ、過去ですね、現代、過去というのは、まあ、イエス様のことも含めた、そして2章3章では現代、この3番目の部分が今4章以降ですね、将来のことですね、この後で、この部分が大多数ですが、まあ、今日はこの天の御座に着座される神というね、ことを共に考えたいと思います。まあ、この天の御座に着座される神、誠の神様の天におられ、そして支配しておられることを特に強調しますが、最後の部分はその礼拝に移るわけですね。で、まあ、まずこの4章の1節に あるように、また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうとありますが、まあ、ラッパのような声というのが1章の10節にもあり、これは、まあ、イエス様の御声なんですが、まあ、そのように招かれて、まあ、この天の幻を、まあ、見るわけですね。さあ、この天の御座に着座される神について考えていきますが、これは神の御座ですね。この箇所からですね、この前後する中で分かることは、ここの御座に着座されるお方は父なる神様ですね。そして父なる神様がここで礼拝を受けています。というのも、そのイエス様じゃないということですね。というのが、この次の五章のところに五節からこのようにありますが、すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。さらに私は見た、そこには四つの生き物がいると、長老たちの間にほふられたと見られる子羊が立っているのを見た。これは七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。 まあ、ここですね、7節ですね。子羊が近づいて御座に座っている方の右の手から巻物を取ったと。だからこの御座に座って着座される方は父なる神様ですね。まあ、ここの子羊はもちろんイエス様ですね。イエス様を指してますが、そしてこの御座というのは神様がこの世界のすべてのことを支配しておられることを強調してますね。神様は御座におられます。すべてを支配しておられます。この地上は決して、なんていうのでしょうか、神様の、この支配下のから外れてですね、しまうことがないわけです。で、私たちは特にこの世の中のいろんなこう大変な出来事が起こると、時々ですね、本当に神様がこんな中でも支配していらっしゃるのかなと疑問に思うこともあるかもしれませんが、いずれにしろ神様は御座に着座されております。すべてを支配しておりますね。まあ、この黙示録を学んでいくにつれて、このますます世界の状況が悪化したり困難になったり大変なことを見ますが、そういう中にあっても神様が支配しておられますね。すべてを支配しております。神はすべてを支配しておられる方なんですね。この御座というのはこの4章の中でも何回も出ます。14回ほど出ますが、まあ、この黙示録の中では合わせて46回ほど出ますけど、それはすなわちどういうことかというと、神様がいかにこうその神様の支配がいかに強調されているかというこの事柄ですね。で、そのように思うと、特に当時の黙示録は誰に送られたかというと教会ですが、とてもこういろんな迫害に遭っているヨハネの時代、ヨハネの時の教会に書き送られた黙示録ですが、そういう中にあっても、すなわち迫害の中にあっても神様が御座に着座される、すべてを支配しておられるということは、大きなね、当時の兄弟姉妹にとっても励ましだったわけですし、そして今日もそれは私たちにとっても大きな励ましですね。例えばこのコロナのパンデミックですね、神様がどっかこうバカンスに行ったから起こった事柄じゃないんですね。神様はちゃんと支配しておられますね。神様はそれを見ていないとか、どっか知らずにそれが起こってしまったような、こういう事柄でもありません。そしてまたそれは世界規模のね、こういうパンデミックのみならず、あなた一人の人生にあるこういろんな問題、ね、私たちそれぞれの人生特有のこう問題がありますが、それも含めてですね、神様がそれをちょっと見落としてしまったとか、ちょっとうっかりしてたかとか、そういうことはないわけです。そのすべてを支配しておられますね。それは私たちにとっても大きな励ましになるかと思います。特に神様のことを信頼してますとね、すなわちこういうことも神様の支配下の中の一つで、神様がこれをも見ておられますというね、ことです。さあ、この中でですね、神様のこの御座に着座されていることは、もちろん神様の主権、すべてを支配していることを強調していますが、その中で、この黙示録特有なこう表現がありますね。3節では、例えば、その方は父なる神様ですね。壁業や赤目 のように見え、まあ、このようなこの宝石ですね、のように見えたっていうんですね。その御座の周りには、緑業のように見える虹があった、こんな風にありますね。まあ、神様の、ことをこう、まあ、説明しているわけですね。まあ、ここでは壁業や赤目のというこの宝石ですが、 まあ、いずれも美しいものです。まあ、結局神の美しさが示されていますね、この表現で。まあ、ヨハネは自分の見た幻を私たちの言葉にしてこう表現しようとしております。まあ、神様の美しさというのは私たちの表現をはるかに超えるほどのものですから、だから何か神様がキラキラする宝石だというような話でももちろんありませんね。そうではなくて、それほどに美しいというね、輝くそのご栄光とかね、そういうことを表現していますが、まあそのようにヨハネが私たち、まあ、人間の言葉しかないのでそういうふうに表現してるんですが、まあ、もちろん神様の美しさというのはただ目に見える美しさではなくて、その内面からの美しさ、内面の美しさがにじみ出るような、そういうこう溢れ出るこの栄光、その輝く美しさですね。で、まあこのところには、この御座の周りには、この三章の後半には緑行のように見える虹があったというんですが、虹というのは神様の憐れみが示されていますね。虹と言いますとノアの洪水を聖書からすると思いますね。このノアの洪水の後に神様が二度とこの人間、罪深い人類を世界規模のこの洪水で滅ぼすことはありませんと約束され、虹をこの天にその印として置かれたんですが、まあ、人間は相変わらず罪深く罪が続くんですが、しかし神様はそのように全世界をこの洪水をもって滅ぼしてないんですね、約束通り。ということはこの虹というのは神様の憐れみ、忍耐を表しますし、この神様の御座の天におる、おけるこの御座においても、本当に神様はそのように憐れみ深く忍耐深いこう支配者ですね。そうでなかったら私たちは誰一人ここにいません。すべて裁かれ、滅ぼされています、ね、それほど私たちは罪深いわけですね。でも神様はそういう支配者です。で、まあ、続きますが、4節ではまた御座の周りに24人の座があった。これらの座には白い衣を着て、金の冠を頭にかぶっている、かぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊であるとありますね。まあ、この五節ではこの御座から稲妻と声と雷鳴が起こったとありますね。まあ、このように稲妻と雷鳴っていうのは、まあ、神様の裁きを表しますね。結局さっきはこの虹によって憐れみ、恵み、その忍耐深いこう支配者ということもありますが、しかしながら神様は罪を裁かれる方でもありますね。両方大事な真実です。どちらかだけ取ってもいけませんしね、両方そうなんですね。神様は私たちに対して忍耐深く憐れ深い、しかしながら罪も裁かれますね。だからそのように、で特にこの黙示録はその神様の罪への裁きを強調していますね。6章以降ではその裁きがこう見ていきますね、具体的に。まあ、ここでは7つの灯火と ありましたね、こう前に燃えていた神の7つの御霊であるということが まあ、以前も触れたようにこれは聖霊なる神様のことを指してますね。7つの御霊というのは聖霊という御霊というのは聖霊なる神様ですが、決して御霊が7つもあるとかいうのではありませんね。まあ、これも以前話したように7という数字は完璧、ね、完全な数字ですから、そういうようなことを描いてますね。完全なるこの神様の聖霊なる神様がそこにおられるんですね。共におられますそしてその続きですが、6章6節ですね。御座のお前は水晶に似たガラスの海のようであったありますね。この御座の前は水晶に似たガラスの海のようであったとありますが、まあ、この水晶ガラスの海はですね、神様の清さを表すわけですね。このようにこの天において神様の清さも示されています。神様は罪のない全くなるお方ですよね。でこの聖なるという清いという表現ことはですね、2つほど神様について表しますね。2つのこと、大きく2つのことを表しますが、1つはもちろん罪のないことですが、あるいは罪と接することのないことですが、まあ、あまり普段考えないかもしれませんが、その清さというのは性別というね、清いので別にするというこういうこの表現でもあります。それはすなわちどういうことかというと、神様はこの作られた世界、この創造された被造物と別格ということですね。別のお方だということです。結局この聖書を見ますと、この聖書の神様は全てを創造されましたが、創造の一部ではない、全く創造と別格、別のお方だと。それは時間においても場所においても質、ご性質においても全てにおいて。ですからこう多くの宗教はですね、こういう自然世界を崇拝するものです。しかしそういう自然世界は神様の作られたものですね。神ではなくて、だからそういうこの清い性ということはそういうことも表しますね。このミザではまずそういうことをこう気づくんですが、さあこの続きを見ますと、6章の続きですね。ミザの前に水晶に似たガラスの海のようであった。ミザの中央とミザの周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた、ありますね。4つの生き物で、この4つの生き物について少し考えますね。続いてみますと7節ですが、第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は大牛のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空飛ぶワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔、今し、今、今し、後に、来られる方、ところね、ということですね。まあ、この神様の御座の周りに、まずこう見るのは一つのことですが、四つの生き物がここに紹介されます。まあ、これもちょっと奇妙な説明してますよね。四つの顔がここに挙げられてます。まあ、イザヤ書を見てもエゼキエル書を見ても似たようなことが説明されてますね。 イザヤ書6章1節からとか、エゼキエル書の1章4節とか、見ますとね、まあ、このような4つの生き物が神様のこの御座の近くに、まあ、その周りにおられることが紹介されていますね。それは、まあ、セラフィムだろうと思いますね。セラフィムというのは天使の部類ですが、神様に絶えず仕えている天使です。まあ、ヨハネの説明はエゼキエルやイザヤ書とやや違いますが、しかし似たところが非常に多いんですね。で、まあ、ここでも繰り返しますけれども、天の様子を話します。神様にお仕えしているセラフィムという、 こう天使の部類ですが、説明しています。私たち人間が普段見慣れていないものですね。そしてその説明というのが大変難しくね、そして私たちの言葉を用いて説明してますので、まあそういう意味でやや違いもあるかもしれませんが、まあこの4つの生き物というのは言い換えれば天使の部類、セラフィムというこの天使の部類で、彼らのその働きというのは絶えず、ここにあるように絶え間なく叫び続いたとありますが、神様を礼拝し賛美をするのが彼らの務めですね。常にそのようにしているということです。そしてそういう意味では、この神様を礼拝する4つの生き物ですが、神を礼拝しているんですね。この御座の周りの4つの生き物はこのように神様を礼拝しています。8章の後半に、何を、彼らは昼も夜も絶えず絶え間なく叫び続いたという内容ですね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方という、この神様のことを賛美していますね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。まあ、イザヤもそういうことを紹介してますね。で、まあ、このようにこう紹介してますが、神様は過去も現在も未来も時間と関係なくですね、あられます。永遠なるお方ですね。まあ、私たち人間というのは、今日の修法にもラジャ先生が召されたということも記されてますね。先生は70年ほど日本宣教師、宣教されましたが、活動しましたけれども、まあ、95歳ぐらいだと思います。ちょっと覚えて定かじゃないんですが、95歳ですか。はい、ですが、まあ、ですから私たちは100年ほど良くてもね、生きるものですが、ですから私たちは絶えず時間に覆われてますね。これもこれもしないととかね、いろんなこう時間に制限されますね。しかしながら神様はそういうお方ではない、ね、永遠の昔からおられ、また永遠の未来まで時間関係なく、私たちと違って、ね、おられますね。さあ9節にも続きがありますが、またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光誉れ感謝を捧げるとき、まあ、続くんですが、結局こう見ますと、この4つの生き物はこういうように聖なるかな、聖なるかななどと言っておられますが、彼らは絶えず神様を礼拝する、そのご栄光、栄光、誉れ、感謝を捧げてるんですね。この神様の前でこういうことを、このようにこの天におけるまず4つの生き物の礼拝を見ますね。そしてそこからさらにこのセラフィム 4つのセラフィム以外にも、24人の長老がいます。このさらに神を礼拝する24人の長老について見ていきたいと思いますね。さっきも4節で少し読んだんですが、もう一度見ますと、御座の周りに24人の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていたとありますね。神様の中央にある御座の周りに24の御座があって、そしてそこには24人の長老が座っておられ、そして白い衣を身につけ金の冠をかぶっていたというこういう場面ですね。さあ、この24人の長老たちもただ座っているのではなくて、さっき9節で終わったんですが、10節、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの主、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。ですね。まあ、このようにこの4つの生き物とともに24人の長老たちというのこの方々も神様を礼拝してるんですね。御座の周りの24人のまず長老たちについて少し考えたいと思いますね。まあ、この24人の長老というのは大体多くの方が思うには、これは旧約聖書、新約聖書ともどもその信者を代表するものと考えられています。それは十二部族、イスラエルの十二部族と十二人の主の弟子からね、24、あるいは旧約聖書の中では24の祭司たちの国があるんですけどね、まあ、そのようにこう神様を礼拝するこの人たちですね。で、まあ、この黙示録の5章を見ても、これらは私たち救われる信者の中から代表するものと考えられますが、まあ、彼らはこの神様を礼拝しています。このセラフィムたち4つの生き物が神様を礼拝しますが、同じようにこの神様を、この創造主なる神様を礼拝しておりますね。で、この神様を礼拝する24人の長老について、じゃあいかにこうそのどのようにして礼拝しているかということを少し考えますと、まあ、それは大きく2つのことが言えると思いますね。それは行いと言葉によって、行いと言葉によってですね。どういう行いかというと、彼らはこの白い衣を着ていますが、まあ、それはちょっと余談ですけれども、イエス様の血潮によって義とされた象徴ですね。そして彼らはその頭に冠があるものの、その冠を御座の前に捧げる、投げ出すというね、こういう、こう動作をしますね。こういう働きがありますね。そういうようなこう行いがあります。まあ、そもそもこの冠というのは、彼らはその冠をどこから得たかというと、それは神様からいただいた冠でもありますね。主からいただいた冠ですが、いただいた冠を主にお返ししてますね。で、その冠はどうしていただいたかというと、それは忠実な奉仕、主にお仕えするところから与えられてますが、それを主にお返ししてますね。で、なぜかというと、それは全てが神によってでき、 すべてのことが神によって支えられ、すなわち得た冠も神様のゆえの冠ですから、これは神様への捧げ物としてご栄光になるためにこう捧げるわけですね。まあある意味献金もそんな部類ですよね。私たちは神様からいろいろいつもいつも恵みいただいてますが、その中からお捧げしますよね。まあ、11節にはこのようにありますね。主よ、我らの神、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。神様がすべてを創造されたんですね。そしてすべてを支えておられます。どうしようかね、まあ、科学の勉強をしますとね、この宇宙がどうして支えられているかというといろんな原則を覚えます、ね、引力やいろんなこう原則ね、こう太陽の周りもあったりとかね、いろいろこうありますけど、で確かにそれはその通りだと思いますよ。しかしながらその法則原則を定めた方は誰ですか？科学者ではないんです。科学者はそれを発見しただけなんです。人間はねそういうの発見しますけど、それを定めたのは違いますね。自然法則と、まあ、案外言いますけど、神様がそれを定められたんですね。すなわち私たちも生かされているのも、この創造も存在するその存在することもですね、神様のこの御旨ゆえです。御旨がなければないわけですから、ですからそういうことゆえに言葉を持って神様の御名を賛美してますね。行いと言葉、このようにこの御座の周りの24人の長老たちは旧約聖書新約聖書の信者を代表し神様を礼拝してますね。さあでもこの歌詞はここまでですが、私たちも神を礼拝すべきですね。私たちも神を礼拝すべきです。なぜかというと11節の通りですね。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですからということです。この24人の長老たちはこのようにこの神様を賛美してますが、すなわち神様がすべてを創造し、神様のためにあるいは御旨に沿って創造されたということゆえに、礼拝してます、賛美してますが、でもそれは天国だけで真実ではないんです。すなわち天国ではそのように賛美されてますけれども、それは地上においても真実です。事実なんです。すなわち私たちも神様によって作られ、神様の御旨に沿って作られたものなんですね。で結局罪の本当の根っこというのはどういうことかというと、まあ、私たちは罪というのはおそらくいろんな行いをまず考えますね。嘘をついた、人のものを取ったとかね、いろんなそういうことをまず考えるかもしれませんが、そういう面もありますが、一番の罪というのは神様を礼拝しない、神様を私たちの創造主、支配者である、その事実そうであるのにもかかわらず、私たちはそれを認めないというね、このこと自体が最も罪の根本なんですね。あれをしたこれをしたというよりもそこなんですね。ですから まあ、私たちはイエス様を信じた者としては、もちろんこの神様が私たちをお作りくださったこと、今も支えていらっしゃること、私たちの人生を本来支配すべきお方と歓迎したわけですよね。それをこう受け入れ、そして信じ、そしてそれを喜んでこの歓迎、ね、するわけですが、だとすればもちろん私たちもこのようにして一緒に24人の長老たちと一緒に、まあ、まだ天にいませんよ、でもこの地上でそのように主を礼拝すべきです。でちょっと一箇所見ますと、マタイの6章ですね、9節見ますと、マタイの6章の9節、有名な、まあ、主の祈りとよく呼ばれてますよね。9ページになりますが、このように記されてます。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、まあ、続きますけども、この祈りの内容のすなわち冒頭にある内容はまさしく私たちも天で主が崇められているように、皆がね崇められているように、この地上でも崇められることを願っての祈りであり、そして御国では御心が行われているようにこの地上でも行われるということですよね。ですからそれはもちろん私たちの自らの生き方も含めた祈りです。すなわち私の日頃の人生があなた様の皆の栄光になるように、そして私は日頃御心に沿って歩むように、歩めるようにということも含め、そしてそれは単に自分のことではなく他人においてもそういう願いを持って、すなわち社会全般、この世の中広くですね、結局そうなっていませんからね、神様の皆が崇められていませんし、そして御心がなされていないわけですから、それを私たちは強く悲しみ、そしてこのままではいけないというね、ようなこう強い思いを持って天にあるように私たちも切にこの地上において主が礼拝されることを願うわけです。そして自らもそういう願いを持って主にお仕えするわけですね。だから私たちも神様を礼拝すべきですね。私たちもこの同じように神様を礼拝すべきですね。この24人の長老たちはどのような形で礼拝したかと言いますと、それは言葉と行いによって、ね、私たちもそのように言葉と行いによって主を礼拝すべきです。でもう一箇所ちょっと見ますと、ヨハネの4章のところですね、4章の23節ですね、イエス様が語られた言葉ですが、4章23節、279ページですが、ヨハネの4章の23節ですね、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。真の礼拝者たちが霊と誠によってというね、霊と誠によって父を礼拝するというね、こういうことですが、霊と誠によってということは、まあこの心から、私たちの内側から そして誠というのはこの真実に基づいてというね、こう現実に基づいて、まあ、礼拝する。現実は何ですか？現実は神様は御座におられるんです。着座されておられます。そこから追い出されてないんです。着座されております。支配しておられます。全てを作られたお方です。全てを目的を持って作られたお方です。それは何ら変わってないんです。今もそういうことを覚えて、その現実を覚えて、私たちが心から喜びを持ってこのお方を自分の支配者として王様として讃えるという、こういう礼拝ですね。これは決して天国についてから私たちが始めることであってはいけませんが、ね、いつか私は天国に着くとそうなりますけど今はちょっと違いますっていうことじゃなくて、それはもちろん今から。だから私たちはこう日曜日に集まる時もそのような心で集まるわけですね。なぜ日曜礼拝が重要かというと、共に集まって、まあ、さっき賛美でも、ね、一緒に声を出して賛美しますよね。聖書を読んで神様を讃えたり祈ったり、まあ、この礼拝の後には証の時もありますけど、そのようにして私たちは言葉を持って神様を賛美したり讃えたりするわけですね。でも言葉だけでは物足りないと思いますね。言葉だけでは、それは行動も伴ってなければいけないですね。単にこう神様って素晴らしいよねっていう言葉だけではなくて、そこに伴う行動というのも重要ですね。しかもそれは日曜日のみならず、日頃毎日の生活において私たちは神様が本来の誠の支配者であり、私たちがそのことを進んで、ね、喜んで、進んで喜んでというのは、時々神様こう言ってるけどしょうがないよねっていうふうに言って従う人もいるかもしれませんね。まあ残念ながら私もたまにそういうようにして神様にややながら従うこともあるかもしれませんが、でもそれでは違いますよね。すなわち神様は本当に支配者であり、全てのことをちゃんと見ておられ、義なる方で私たちの最善を願っておられるので、喜んでこの方に従う、皆を賛美し、言葉や行いをもって今この地上において私たちがこの天にあるようにして、私たちもこの地上において主を礼拝すべきです。まあ、今日はこの天の御座に着座される神ということを見ましたね。こういうことはいかがですか？慰めになりますか？皆さんにとって。まあ、もしですね、この神様のことが本当に信頼して、この神様は本当に素晴らしい私の主、王様であり、この私をのことをちゃんと見て、そして導いてくださるということを確信しているとすれば、それは大きな慰めだろうと思いますね。で、逆に本当は自分のやりたい放題したいよな、ちょっと窮屈だよなっていう、こういうというこう思いがあればね、慰めではないでしょうね。もう本来クリスチャンはそうあるべきではありませんよね。いろいろ困難な中にあっても、神様が御座に着座されています。支配しておられます。で、結局全てをコントロールしてますが、罪の一番根本っていうのは、その神様の支配を認めたくない、認めない、あるいは認めたくないというね、こういうものです。まあ、イエス様の祈りもそうですよね。 この皆が崇められますように、この御心が行われますように、天に行われるように地上で行われるように、こういうようにして私たちは心から日頃祈り、主を礼拝し、お仕えすべきですね。で、まあさっきのあのヨハネの4章でもイエス様があの女性に話してますけどね、この私を味わう人はその心から泉が湧き出るというんですね。ということはこのイエス様をそのように、私たちは誠の神様を 私たちの本当の支配者であり、そのことを喜んで私たちは受け入れ、信じ、従う時に、それは私たちの心に泉が湧き出るような、満たしが与えられますね、満たされますね。で、結局そうでなくて、いや俺の人生だから思うように歩むんだ、神様のことなんか聞く必要もないんだっていうね、こういうふうなこう生き方をしますと、それは本当に惨めで満たされないようなこう人生になるわけですね。ぜひこの現実、現状、実際ですね、神様は天の御座に着座されてます。それは変わることないんです。いくら世の中が乱れても変わりません。私たちの人生がどうあっても変わりません。そのことを喜んで受け入れ、喜んでそれをですね、私たちは心から信じ従うところに本当の満たしと心の平安がありますね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの黙示録の4章から御座の、天の御座の様子を見ました。そこに神様が御座に着座され、すべてを支配され、そして礼拝賛美を受けておられますが、で私たちもそのような礼拝に加わり、日頃から主を信じる者として、さまざまな困難の中にあっても主はすべてを支配しておられることを確信し、その主が本当に支配者として喜んで私たちが、その主の導き、主の主であることを受け入れ従うことのできますように導いてください。まだ安さも信じておられない方も、罪の根本というのは、いろんなあのことこのことよりも神様を神と認めないということを覚えて、悔い改めて主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。